イエス様とは確かに独り言と呼ばれていたのです。この独り言は調子とならなくちゃいけない。結局妹弟さんたちも必要である。主はいつも家族のことを考えておられるからです。確かに私たちの人生においてはいろいろ我々の重荷となるもの、我々の力を無力にするものがあります。その結果、私たちは全てを投げ出して諦めてしまいたいと思うような気持ちになることもあります。けどもイエス様が私たちのうちに新しく形作られるべきであるという切なる願いを持って主の前に立つ者は引き続き導かれ、いかなる困難をも通り抜け、新しく形作られるようになります。私たちはキリストのありのままの姿を見るようになります。いつかな、もちろん空中祭礼の時です。このいわゆる空中祭礼についての箇所は本当に、我々を励まされるために書かれているものです。テサロニケ第一の手紙の4章366ページになりますが、テサロニケ第一の手紙の4章の中3節からお読みいたします。眠ったすなわち先に召された亡くなった人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。理解していると書いてないんです。信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。カシャラの声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち体と一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけでですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい、ね、もうちょっと会えろ。もう多分週何年間寝たきりでちょっと考えられない状態にいる姉妹がいまして、寺門節子姉妹です。倒れて手足も使えなくなり、話すこともできないし、結局自分の気持ちを言い表さない状況なんです。去年、たまにいい時があったんです。その時指一本動かすことができたんです。1ミリぐらいです。そしてパソコンにつながっていて、結局自分の言いたいこと言い表すことができたんです。彼女はもちろん急に行くと何もできないですが、何時間前に言うといい時やっぱり自分の言いたいことを表すことができたんです。ある時彼女は次のような文章を書いたのです。痛みの塊です。だからいつも祈ってます。耳も聞こえないし、食べることもできず、ラッパの音を待つばかり、サイレンのことを首を長くして待っている。早く駆け足で迎えに来てください。サイレン近いものと首長くして待っております。本当に素晴らしい証じゃないですか。彼女の娘マリアマ 信義前は言ったことがあります。いつまでも10年でも20年でも私は喜んで母の面倒見る、一緒に住んでるんです。もちろんいろいろな機会揃って、だから入院されなくてもいいんです。どうせ医者は何もできないからです。けども彼女は結局お母さんの病気のことで出かけられない。やっぱり家族と一緒にね、主人と子供と一緒に身を玉まで来たくて来たくてしょうがないけど無理です、お母さんのため。けど彼女は母のためだったら喜んでするつもりです。これも奇跡じゃないでしょうか。結局イエス様は全部しておられ、イエス様は支配しておられ、イエス様は必要ない重荷を、必要ない病気を与えられないお方である。この確信を持つとやっぱり見方変わる。普通耐えられない力も与えられるようになります。コリント第一の手紙の15章51節52節を見ると次のように書かれています。同じ箇所はやっぱりいわゆる空中再臨についての箇所です。313ページです。聞きなさい、私たちはあなた方にお国を告げましょう。私たちはみんなが眠ってしまうのではなく一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは帰られるのです、ね、イエス様と同じ息子方に帰られることとはもう夢じゃないですか。おかしいよ、考えられない。いつになるの、まあ、この箇所によると私たちはイエス様を見る瞬間いっぺんに変えられます。私たちは変えられるのです。このコリントの教会とはめちゃくちゃな教会でした。決して証しにならなかったんです。コリントにいる信者たちを見て見るよく感じ、彼らの信じているイエス様を知りたい、そういう気持ちもうなかったよ。めちゃくちゃじゃないか、あの連中たちは。外からの人々はそういうふうに判断したんです。けどもここで私たちと書いてるんです。本当に考えられない。けども主は自分の約束を守るお方です。もう一回前の箇所読みましょうか。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかし、キリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜなら、その時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。そして私たちはいつまでも主と共にいることになります。まあ、再臨を待ち望む者は、主のために行きたいという目標を持っています。コロサイにいる人々にパウロはまた次のように書いたのです。3章の1節から読めます。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものも止めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のあるものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。まあ、変えられる秘訣とはもちろん主を仰ぎ見ることです。ヒブル書の12章2節に次のように確証されています。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前にお体喜びのゆえに恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び神の御座の御手に着座されました。イエスから目を離さないでなさい。私たちにとって最も大切の励まし、また命令なのではないでしょうか。